ぶどう園と農夫の例えを四旬節に聞いています。このお話はマタイ福音書にもマルコ福音書にもあって、話の展開も分かりやすいので、ぶどう園と農夫の例えと聞いただけで話の流れを思い出す方もいらっしゃるんではないでしょうか。イエス様は例え話をいっぱいしましたけど、決して物語作家ではありませんから、すべての例え話を始めから終わりまで全部イエス様が創作なさったというわけではございません。イエス様の例え話というのはいつもそうなんですが、現実に根ざしているんですね。その生活の場にある出来事を取り上げながら、その場で、先週私は思いつきでという言い方しましたけど、その場でお話をなさったんであります。ですからイエス様の例え話の背後にはですね、イスラエルの歴史があります。そしてイスラエルの今抱えている現実というものがいつもそこには潜んでいるんであります。今イスラエルの歴史というふうに言いました。今日のお話もそうです。歴史というのは旧約時代の聖書の出来事を思い起こしてください。今日の例え話と一番深く結びついているのはイザヤ書です。イザヤ書の5章にございます予言の言葉です。先ほど教会学校の子どもたちにちょっとそのお話をいたしました。酸っぱいぶどうのお話でございます。酸っぱいぶどうとは書いてなくて、ぶどう園の歌、そういうふうに書いてありますけれども、その中から一部を拾い上げて読んでみたいと思います。イザヤ書5章の中のぶどう園の歌。私は歌おう、私の愛する者のために、そのぶどう畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にぶどう畑を持っていた。よく耕して石を取り除き、良いぶどうを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いぶどうが実るのを待った。しかし、実ったのは酸っぱいぶどうであった。私は良いぶどうが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいぶどうが実ったのか。さあお前たちに告げよう。私がこのぶどう畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるな、と私は雲に命じる。甘いぶどうが実るのを待っていたのに、酸っぱいぶどうができてしまった。期待していたような成果をもたらしてくれなかった。そんな気持ちが、神様の思いが歌われていました。この予言の言葉で私と言っているのは、これはもう主なる神様のことでありまして、ぶどう畑というのはイスラエルのことです。ですからイスラエルの民への神様の怒りがこの予言の歌なんであります。これは イスラエルの人たちにとってはとっても馴染み深いというか忘れられない予言の一つとして知られていました。ですからイエス様がブドウ園を引き合いに出して今日の例え話をした時も、それを聞いている人たちはこのイザヤ書5章のブドウ園の歌を思い出した人も数多くいたことでありましょう。さて、今日の例えの背後にありますイスラエルの現実というのはでは一体何でありましょうか。何といってもブドウはイスラエルの代表的な農産物でございます。おいしいですね、甘いですね。土地を所有している地主さんがいて、そしてその地主さんに雇われているブドウ畑のマネージャーがいて、管理人がいて、さらに農作業のをする、労働者がそこにいるという生産体制は今と変わらないわけであります。ただですね、今日の聖書にも出てくるんですが、このブドウ園の主人は旅に出るんです。そこにいないんですね。これは当時の現実を物語っております。地主さん、オーナーはそこにいない。お金がたっぷりあるんでしょうかね。もうほぼ旅行に行ってた。そういう現実があったようであります。特にイザヤ書のこの酸っぱいブドウの予言は、今日のイエス様のこの例え話が示しているメッセージを暗示をしていると言えるでしょう。そして私たちはこれを今日四旬節、レントの季節に読んでいるということも合わせて念頭に置いておきたいのです。地主が留守をいいことに、忠実でない農夫たちだと何をするか、勝手なことをやり始めるわけです。手を抜いたり、収穫量をごまかしたり、ちょっとかすめ取ったり、少しぐらいならバレないだろうという気持ちが働くわけですよね。で、一回だけでこれが済むかというと、済むはずがありません。何度も繰り返すようになります。そして大丈夫、バレないとなると、さらに規模が大きくなって、ごまかしやポケットに入れる量もどんどんと膨れ上がっていきます。忠実という心を失うと、人がこういうことをやってしまうというのは聖書の時代に限ったことでは決してありません。現代社会でもそうであります。罪や誘惑の扉というのはいつも私たちの前に大きく開いています。イザヤ書5章の予言に当てはめるならば、そうして私たちは酸っぱいブドウを作ってしまうのです。四旬節であってもなくても、今日のこの例え話に出てまいりますこのある人、主人、地主さんですね。これは一体この例え話では誰のことを言っているのか、農夫とは一体誰でしょうか、しもべは誰ですか、そして地主さんの息子とは一体誰なのか、当然それらが読む私たちには気になってくるわけであります。それを理解しないことには、このお話の教えに、メッセージにたどり着けません。今日のようにキリストの受難と十字架を覚えるこの季節に、これを読めばそれだけで見えてくる人もあります。例えば最後に登場するこの一人息子、この後十字架にかけられて殺される、これはイエス様のことだな そういうふうに想像ができてまいります。そうすると地主というのは父なる神様だな、ここも想像できますね。そしてここに話の中心があることも間違いありません。私たちはそのように初めてこれを聞いても読み解くことができるわけですが、これを聞いていたイエス様から直接聞いていた人々はどうだったでしょうか。おそらく分からなかったと思います。誰のことを言ってるのか分かんなかったでしょう。何しろこのあとイエスに何が起こるのかは誰も知りませんですから、イエスにしか分からなかったことですから。ではしもべは誰でしょう。ルカ福音書には全部で3名のしもべが派遣されましたね。他の福音書としもべの人数はぴったりと同じではというわけではないんですが、何人かのしもべたちが葡萄園に使わされたんであります。でこれは一般的な解釈ではですね、旧約聖書に出てきます預言者たちのことだろうというふうに考えられています。イザヤ、エレミア、ホセア、ミカ、アモス、そういった聖書のテキストの名前になっている預言者たち、彼らが預言した言葉というのは警告のメッセージだったんです。神様の方をもう一回向き直りましょうという警告のメッセージだったんです。神様に立ち返ろうというメッセージを預言者たちは当時の政治家や王様、諸国民に対して語っていったんであります。そしてどの預言者がこれを語った時も言えることなんですが、そうした預言者たちの警告を、預言の言葉を国のリーダーたちも民衆たちも まともに真剣に受け取らなかったんです。それが今日の例え話の中では袋叩きとか追い返されたりとか侮辱されたりという言葉になって現れています。最後になりますが、最も問題にしなければならないのが農夫ですね。誰でしょうか。この農夫とは一体誰を暗示しているんでしょうかね。袋叩きにして追い返してとうとう最後には一人子を殺害してしまったこの農夫とは一体誰か。テキストから読み取るならば二通り考えられます。一つは19節がその解釈の答えかも分かりません。立法学者や祭司長たちが自分、イエスが自分たちに当てつけてこれを話したと気づいたと書いてありましたですね。ですから、立法学者祭司長たちが農夫というふうに考えられますが、それだけではないと思います。もう一つ考えられるのは最初の9節のところに、出てきますが、これを聞いている民衆であります。両方かもしれませんね。例え話だけからそのどちらかを推測することはできないんですけども、今日私たちがご一緒に考えたいのは、読む私たちにとって神の御言葉をこの例えから受け取るとき、私たちはどこなのか、誰なのかです。農夫が取った行動は明らかにこれは事件であり、そして犯罪であります。大きな罪を犯したのです。先ほども言ったように最初はほんの出来心です。ちょっとぐらいいいだろう、ちょっとぐらいごまかしても許されるだろう、そう思って始まった葡萄園の主人に対する裏切りでありました。それがどんどんどんどんと積もり積もっていって、もはやごまかしが効かなくなってしまって、 思い余って取った行動、それがここに出てまいりました。農夫たちの暴力、バイオレンスでございます。人間の罪の姿がここに出ています。ほんのちょっとの些細な思いからとうとう最後は殺害に発展していったんであります。暴力は恐ろしいですが、こうして見ていくと、その始まりが小さな小さな裏切りだったことを思うと、農夫たちの姿から私たち自身を除外することはできない、そういうふうに思わされるのであります。話を聞いていた民衆たちも、彼らもですね、自分たちのことだっていうふうに当てはめることは全然できませんでした。それはひどい、そんなことはあっちゃいけませんということを口を揃えて言って腹を立てているだけで、自分のことと思って全然聞いてない。多分私たちもここをそういうふうに読んでしまうでありましょう。四旬節第五の日曜日です。まもなく主の復活イースターという日に、私たちは今日のこの御言葉を聞きました。もしそうでなければ、ただ家で聖書を手に取って心ここをたまたま読んでいるというだけであれば、私たちも今日のこの民衆の一人になって、これはひどい話だね、そういう声を張り上げて終わっているでしょう。そんなことがあってはなりませんといった民衆の声を聞いてイエス様は言いました。17節がその語りかけの言葉です。イエスは彼らを見つめて言われたと書いてあります。一体どういう思いで見つめたんでしょうか。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これを言ってしばらく間を取ってですね、民衆を見つめながらイエスが語った一言があります。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。家を建てた者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは詩編118編の22節の言葉であります。捨てた石、捨てられた石、ブドウ園の外に放り出された石けれども、その石が隅の親石になった。まあ、罪の親石っていうのは何かというとですね、こういうふうにアーチ型を作る場合、レンガや石でアーチ型を組み立てる場合にですね、最後にこのまっすぐな部分とアーチの部分の境目のところに石を、レンガをガチッとこう入れて固定するんですね。その石のことなんですけれども、イエス・キリストは私たち農夫の罪のせいで葡萄園から追放されて殺されてしまいますけれども、その捨てられた石、イエス・キリストこそがこの罪の親石になったのであります。親石となって、私たちがもろくも崩れてしまうことなく神様のもとにとどまることができるようにしてくださったのです。捨てられた隅の親石、十字架が私たちの救いとなったのです。お祈りしましょう。主なる神様、私たちの罪を深く深く覚えます。あなたをブドウ園から追い出して十字架に つけてしまった民衆、そしてその一人であります私たち、この私たちをイエス様、あなたは捨てられた後も罪の親石となって私たちを支え、強め、守ってくださいます。私たちとあなたが罪の親石となって常に共にいてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。